皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
私たち絶賛今スキャンダルワールドツアー2022北米シリーズの真っ最中ですが、
はい、
今週も事前収録した分をお届けします。
はい、
今回はですね、人気コーナー、境界線境界です。
やった、
はい、アソシエーションオブボーダーラインオンキャッチアップ、略して ABC、 バウンダリーバウンダリーとちょっといろんな、ね、読み方ついてますけど今回は新しい議題について考えていきたいと思います。
はい、
スキャンダルキャッチアップ、
サポーテッドバイ明治アポロ。もうちょっと暑くなってきたので、清涼感のあるお菓子も出てきてまして、ミントチョコ、
最高、
新しく発売されたんですね。美味しかったですよ。
シャリシャリのミント粒入り、
しかも結構ビターチョコレートなんですよ。だからなんか大人の人もいいよ。
そうね、
これ
は、スッとして気持ちいいですね。
ね、ちょっとなんで夏ですけど、お菓子食べてスッとしてやっていきましょう。
はい、
はい、ということで参りましょう。キャッチアップ境界線境界、2022年夏の例会を開かせていただきます。
はい、
メンバー4人は境界理事、リスナーの皆さんは自動的に会員、メールが紹介された会員は特別会員となります。早速境界線境界に寄せられたメールを紹介していきましょう。
はい、
ゆりなさんからです。
はい、どう
スキャンダルの皆さんこんばんは。
ママ、
いつも楽しく聞かせていただいています。
やった、
この度は境界線境界、通称 ABC またはバウンダリーバウンダリーに定義したい議題ができたのでメールさせていただきました。少し前のことです。仕事場の上司と雑談をしていた時のこと。私は職場結婚で旦那も上司と共通の知り合いなので、私の旦那の話になり、ゆりなちゃんの旦那って細いのによく食べるよねと言われました。私は自分の旦那がそんな大食いなイメージはないため、そんなことないですよ、他の男の人に比べたらあまり食べない方じゃないですかと答えました。旦那は1回の食べる量が多いタイプではなく、ちょこちょこ何回かに分けて食べてる回数が多いタイプです。仕事場でも何かをつまんでいることがあるため、その上司はすごく食べるイメージがあったらしく、それは違うよ、すごい食べてるもん、家での料理が美味しくないんじゃない、もっと凝った料理作ってあげないとと言われました。私は相談したわけでもなく雑談のつもりだったため、なぜそこまで言われなきゃいけないのか、かなり腹が立ちました。かっこ愚痴になってしまいました、すみません。話をうまく流したつもりだったのですが、帰ってきてからそのことが気になってしまい、凝った料理とはなんだ、愛情がこもった料理と凝った料理は必ずしもイコールではないよな、境界線があるのかと疑問が出てきました。私の考える凝った料理は、時間をかけて煮込んだり出汁から取ったり工程が多く時間をかける料理というイメージで、愛情がこもった料理は時短でも相手のことを思って作っていれば、それは愛情がこもった料理だと思います。その人が好きそうな味付けや健康を考えた料理、喜んでほしいなという気持ちが大事だと。もはや買ってきたお惣菜だって相手の好きそうなものを選んだり、家計に優しいものにしたり、その時点で愛情があるのではとすら思います。ということです。
おお、
なるほどね。
これはマジで真正面から受け取らなくていい言葉やで。こんなんびっくりするもん。
まさかここに繋がると思わんかった、
衝撃の展開。
でもこういう人がいてしまってることは分かってる、
そうね、
行った方も多分覚えてないとか、 そうね、そのレベルだと思うけど、
冗談なんやろうな、その人からしたら。
でも言われた方はね、いい気持ちじゃないから
ねずっと残っちゃうしね。
でもだから意外とそういう その人がね、その上司が凝った料理だと思ってるものも、凝った料理じゃない可能性もあるよということも言いたい。
なるほどね、だからちょっと前にさ、なんていうの、ニュースとかにもなってたけど、お惣菜でポテトサラダ買うのどうなんみたいな、その買った人がなんか そんなん家で作らへんのか、うん、みたいな、うん、でもさポテトサラダってめちゃめちゃ手間がかかるやんか、うん、なんか見た目とは裏腹にさ、うん、大変やんあれ作んのって、うん、だから本当に書いてくれてる通りやなって思うな。
じゃがいもチンしてねポテトサラダ出てくるわけじゃないからね。
本当にそうなのよね。
そうよ、だってお惣菜なんてそのお惣菜作る人たちがさ一生懸命時間割いてさ作ってくれてるわけじゃん、うん、それでも全然なんか人のために何かをするっていうことがそもそも愛だと思うけどね、うん、
そこを考える、ね、時間があるわけだからね。
そうやね、
ちゃんとね、うん、忙しくて作る時間がなかったとしてもね、うん、ちゃんとそういう体にいいものを食べてもらいたいっていう気持ちがあればそれはそれで愛情だしね、
うんうん、いや本当に書いてくれてる通りやなって思う、うん、
ね、
気にしなくていい、
気にしなくていい、
これはね受け止めなくていいよ、
うん、やだ。
そんなこと言われたらその言ってきた人の1ヶ月の食事凝ったやつにしろって言って写真送ってもらうから
提出しろって
提出しろって許しません。
永遠のあれテーマかもねこれって、そのそうやって言われることに関しては、
料理以外にもいろいろあるやろうしね。そうやろな。
まあでもほんまに嫌なんやな、こういうなんかほんま嫌な気持ちになるし、うん、なんていうんやろうな、もうこういうタイプの話聞くたびに。うん、まあ、昔はもう本当にムカついてた、うん、けどもう頑張れって思うもう通り過ぎて
その人に対してね、
いつまでそんな古い感覚で生きてるんって思うし、うんうん、なんやろな、どこにハート忘れたんって思う、うん、
そうだな、うん、まあ、だから全てに対してはその家庭でもそうだし、うん、普通にご飯屋さんでご飯を食べることもそうだけど、
う
ん、
そうやね、
ちゃんとご飯を食べれていることに感謝していきよ、
うん、想像力をもと、ゆりなは何も間違ってない。
ちょっとイライラしちゃうねこれは、
うん
うん、
嫌やな
嫌な気持ちですよね今なんかね、
嫌な気持ちになるわ、
ね、お菓子食べよう、お菓子を食べようね
糖分取ろう、
うん、まあ、マジで気にしんでいいよ、うん、
気にしなくていい、
本当に。はい、うん、そっか、あ、そうですね、はい、今回の新しいテーマですね、
うん、いる、いると思う、
めっちゃいる、超無意識だと思うし、
ね、
うん、そうやね、
定期的に問題になってるよね、うん、こういう
の、ね、新しいテーマいきますか、は
い、なんかいろいろありますね、
いっぱいあるよ、
ジャンルに飛んでますね、なんか、
うん、いい感じやね。河合ちゃんおすすめはちょっとこれみたい、
ほう、ノースリーブとタンクトップとランニングシャツ、
うん、3つあるけど、
はいはいはい、
これの境界線は何やろ。
ノースリーブとタンクトップとランニングシャツ
の境界線です、うん、
全部袖がない洋服やね、
うん、
ノースリーブは単純に多分袖がないことを言うと思う、そうやね、
はいはいはい、うん、もうこの文字の通り、
タンクトップはちょっとあの肩の幅、
うんうんうんうん、
肩の布の幅と関係ありそう、
あ、
細さか、うん、細さ、
紐になるとキャミソール、
そうやね、
そうね、
だからそのタンクトップのその肩の布幅はちょっと関係ありそうだなって思う、うん、
確か
ランニングシャツはまた別物なんじゃないのかな、
まあ、生地とかからして
ランニングシャツは本当にそのスポーツのためのことなのか、
形は一緒なんかな、やけど生地は明らかに違うやん多分、
一つランニングシャツの方が薄そうじゃない、でも、
あ、そういうタイプもあるんか、
ランニングシャツってあの、タンクトップバージョンってこと
でも、
あ、何やろ、
タンクトップって言っちゃうかも、
な、
う
ん、
ランニングシャツの方が、いや確かにそのポリエステル、
うんうん、
シャカシャカみたいな
のもある、
のもあるんか。
水着っぽいとかちょっとその競泳的な、まあ
ね、待ってランニングシャツめっちゃ進化してない？えこんなに
タイト？タイトな感じになっちゃない、ね、
本来はそっちなのかな、
うん、だから運動しやすいってことなのかもしれない。
なんかさ、でも学生の時にさ、あの男の子が制服の下にそのランニングシャツを着用しなさいみたいなことを、
言われてたの。
そうそうそう、
タンクトップじゃなくて透けるからってこと？
いや、だからその言い方よ。
あ
そのだから透ける、
先生が言ってたってこと？
なんか書いてあった気がする。その透けるからタンクトップじゃなくてランニングシャツを着用みたいな書き方をされてた気がするんだよね。
タンクトップ NG って？
いやだから違う違う、そのタンクトップのことをランニングシャツって書かれてるってこと？そうそうそうそう、ってた気がする。
ランニングシャツ、
インナーじゃん。
なんかインナー、そう、インナーということ。
総称として、うん。
そのスポーツのメーカーのロゴが入っとったらランニングシャツ。
うんうんうんうん。
タンクトップは、まあ、ユニクロとか。
うん。
ノースリーブ。
でもノースリーブは、はるちゃん
今着てるのがノースリーブ
だよね。ノースリーブだね。
しっかりちょっと洋服感がある。
うん。だからまいちゃんが今中に着てる
タンクトップ、
タンクトップ、
インナーよりか、うん、
でランニングシャツはもっとなんかタイトなんじゃない、
あ
アンダーアーマー、
うんうんうんうん、みたいなね、
うん、体にグッと沿ったやつ、
そうそうそう、でちょっと可動域とかも
ちゃんと動く、うん、ジムとかそれで、
はいはいはい、みたいな、絶対間違ってはないよな、それで
解釈は、
うん、
どう思う？
だからここに詳しい人がいるのかどうか、ら
そうですね、ちょっと定義、定義を見てみよう、
うんうん、見てみよう、
なんなんやろな、
ランニング、ランニング、うん、
作ってる人とかいるかもしれない、ね、
うわー、いそうよな、ファンの中に、
ファンの中に、
まあ、ランニングシャツとはっていうので言うと、うん、運動競技の際に男子が着る袖がなく肩の部分が細くなっているシャツ、
うん、
また一般に男性用下着として用いる胴型のものを言う、
あ、だからその学生の時の解釈はそんなに間違ってないかもしれないけど、
で、あ、ウィキによるとランニングシャツはシャツ、肌着の一種である、ノースリーブに分類される、袖はなく襟は U ネックの形状が多い、
あ、そのイメージで、
うーん、なるほど、
だから大きな母体としてノースリーブがあるってこと、
そうやな、ノースリーブの中 の、
うん、
そう、だからノースリーブは袖がない衣類の総称、
うん
うん、先生、時間に変えないノースリーブ、うんうんうん、だからもう全部だね、そのドレスとか、うん、
ああ
そういうものも、ね、そうそう、袖がない、
うんうん、
のノースリーブ、まあ、スリーブレス、
はいはいはい、
ってことだね、
うん、
タンクトップは、
タンクトップはちょっと待ってよ、タンクトップは、
え、
何
めちゃくちゃこのテーマみたいな検索結果出てきたけど、
何
ノースリーブ、タンクトップ、ランニングに違いはあるのっていう記事が出てきた、タンクトップは袖がなく首や腕周りが大きく開いた衣類のこと、
うん、
タンクトップという名前は競泳用の水着であったタンクスーツに形状が似ていることから来ている、ランニングもまた袖がなく、ランニングシャツね、うん、もまた袖がなく首、腕周りの開いた衣類を指します、うんうん、ってことは、そこまでの
自分がそのタンクトップをランニングシャツとして着るかどうかってことかな。
でも、タンクトップとランニングという言葉に明確な違いは少ないものの、その取り扱いやイメージは大きく違います、
うん
うん、スポーツ用のタンクトップね、やっぱ、うん、そのランニングシャツっていうのは、うん、で女性用の下着インナーをタンクトップ、はいはい、うん、男性用の下着インナーをランニングっていうこともあるよっていうこと ことらしい。
あ、
タンクトップは英語だけど、
うんうん、
ランニングシャツは和製英語で、
うんうん、
英語ではアスレチックシャツやシングレットと言います、
ね、
うん、でもだからノースリーブっていうのはもう大きいカテゴリー、うんうん、でその中にタンクトップとランニングシャツがあって、うん、っていう感じらしい。
なるほどな、うん、だから合ってるよな。で感覚的に自分の使いたい用途とかに合わせて呼び方を自然と変えてるっていう、
うんうん、
そうね、うん、
いいやん、自由度高いジャンルですごい好きやで。
ね、
自由やん。
こんなこと考えたこともなかったけれども、うん、
あ、そう。
かわいい。
同じ形状だしなってなるよね。
なるほどね。え、いいじゃない、
ね、
この曖昧さもいいですよ。
面白かった、
うん、うわー、どれがいいかな。全部面白そうやけど。
確かに、どういうことって思うのはこれかも。
腐っていると発酵しているね。
めっちゃ紙一重じゃん、
う
ん、
確かにね。
そう
ね、
食べれるか。
ね、だから納豆じゃん。
そうやな、
発酵食品。
いい菌か悪い菌か。
いい菌が悪い菌になる境界線がこれってこと。発酵と腐ってるの境界線ってこと。
確かに、でも食べられなくなるっていうのは結構境界線かもね。うん、
そうだよね。
だって、納豆ってさ、いつが食べられなくなってんのあれ。
でも賞味期限も決まってるし、まあ、割と短いの、ね、意外と、
うん、賞味じゃん、
うん、消費
はいつなんだろう
ね、うん、それチャレンジするのちょっと怖いな。
ちょっと怖いよね、
うん、
でこの木腐っているになっちゃうかもしれないからね。
いやし、気づけるかどうかちょっと自信ない
よ。そうよね。
発酵はわざわざ手をかけて、うん、丁寧に腐らせる。
腐ってる。そうだね。
腐ってるのは知らない間にやっちゃったっていう。
あ、
腐ってさっていう。
菌をわざわざそこにこう
入れるか、
入れて作るか、
うん、
何も、そうそう、何も別に入れずに腐っていくのか、
うん、ね、手間をかけずに、うん、そうなってるのが腐ってて、
うん、いや、手間をかけて腐らせているっていうのと、うんうんうんうん、手間をかけずに発酵しているっていうのは同じってこと、うん、
あ、言い方が違うだけで一緒かも
ね。ってことだよね。
そうやな、うん、
そうだね、
こんなこと思ったことなかったかも。発酵腐る。
確かに発酵食品が腐っちゃった時が一番強いよな、うん、だからさ、お味噌はさ、うん、発酵しているやん、うんうん、この時期お味噌汁を作るとね、
うん、
夜にもう一回沸かさんとね、
う
ん、
そうね、
次の日腐ってる、
うんうんうん、
お味噌汁が腐った時って絶望みたいな香りがするよね。発酵食品が腐っちゃって、
うん、
ネクストステージ行ってるよな。ネクストステージ、
ワンランク上の味噌汁
冷蔵庫になってる。
発酵と腐敗は紙一重だって。
あ、そうなんや、
うん、
腐敗、腐敗はなんかもうゾンビとかのイメージやわ。
でもなんかまさにそれなんじゃない。
ゾンビか、
うん、
なあ、
うん、ああなってしまうと、うん、もう腐っている、
腐ってしまってるよな、
うん、でなんか人間にとって有益な物質が作られる現象が発酵、うん、で有害な物質が作られる現象が腐敗、
うんうんうん、近い。
そうだからもう本当にいい菌と悪い菌だね。
そうね、食べられるかどうかみたいな、うん、あるね。
だから手間をかけずに腐るともうほぼ有害ってことだね、
うんうん、ゾンビな、
うん、
ゾンビで手間をかけずに、うん、あの腐っていっている。
いっちゃんもゾンビゾーンやな。
例えば牛乳に乳酸菌を加えると、うん、乳酸菌が作用して牛乳に含まれる乳糖を分解し、うん、副産物として乳酸を作ります、
うん、
その結果独特の爽やかな酸味が生まれ、私たちが日々食べているヨーグルトができます、
うん、
で同時に酸性になることで腐敗菌の増殖を防ぎます、
うん、
つまりここでは乳酸の発酵が起こったと言えます。一方牛乳を常温でそのまま放置しておくと、うん、腐敗菌が増殖し、うん、変な味がしたり不快な匂いになります、うん、これが腐敗です。
はいはいはい、うん、そう
だな。
このさ一回さそうさせるって、まあ、納豆やけどさ、うんうん、っていう文化すごいよね。
すごいよね。
すごい。なんかこれ
よくやったよ。
なんか書いてあるのがやっぱその文化とか習慣とか価値観によって異なるから、うん、16世紀に来日したそのヨーロッパの人が、うん、日本の文化とヨーロッパの文化を比較した、うん、なんか著書を書いてて、我々においては魚の腐敗した臓物は嫌悪するべきものであるとされる、うん、ただ日本人はそれを、当て、
うん、
そして用いて非常に喜ぶっていう記述があったらしくて、
うん、
だヨーロッパの人にとって塩辛、
うん、
はその無益だけど日本人にとっては有益な食べ物って。
日本を発酵させるもんね。
そうですね。チャレンジャーだったんだね。だいぶ。
それが体にいいやからすごいよね。
ね、確かにね。
できるだけ長く食べたいみたいなことだもんね。
うん、大切に扱うっていう精神なんかな。うんうん、
常備できる
の
が、
ね、
大事やったんじゃない、
う
ん、昔。
ヨーロッパとかもすごい香りのチーズとかあるけどね。
あるね。
うん、確かにね。
びっくりするのとか出てくるもんな。
青カビのチーズとかはね。
それはまた感覚違うもん。
そうだね、
うん。おもろい。
おもろいですね。
なるほど。という感じでした。ね、
はい。
はい。
はい。今日はこっちでテーマを選択してやってたんですけど、はい、皆さんからもこれとこれはどうなんだろうっていうのがあれば、うん、ぜひ境界線協会にメールを送ってください。
はい、
メールを読んだ方にはステッカーもプレゼントしますので、
う
ん、はい、いっぱい送ってください。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ。
さあエンディングの時間です。境界線協会って本当にもうテーマが尽きないね。いっぱいあるの。
永遠にできるよね、
うんうん、だって全然まだ紹介してないやつもいっぱいあるし、
うん、またすぐやろ、
うん、先ほども言いましたがメールもお待ちしてます。
はい。
ということで、ただいま私たちスキャンダルワールドツアー2022北米ツアーの真っ最中ですが、8月にはフェスもあったりとかイベントもあります。ロッキンオンジャパンと、あとは大阪でサンクリ夏休みっていうイベントもあるので、ぜひ8月は、私たちと一緒にライブで楽しみましょう。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
次回の更新は7月25日月曜日です。オーディは21時、スポーティファイは22時配信予定です。来週からはちょっとツアー中の中で、
うんうん、
アメリカオアカナダで撮ったものが流れると思いますので、ちょっと現地レポートみたいな感じでやっていきたいと思います、
うん、
楽しみにしていてください。それではまた来週もお会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。